聖書朗読、はじめにイザヤ書11章1節から10節。旧約聖書1078ページです。イザヤ書11章1節から。エッサイの株から一つの芽が燃え出、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。続いて新約聖書ルカによる福音書10章1節から12節。新約聖書125ページです。ルカによる福音書10章1節から。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと。言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。ご一緒にお祈りします。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。 平和な人には未来がある。天地の作り主、私たちの導き手なる全能の父なる神様、この平和誠実の朝、私たちを再びここに集め、あなたの言葉に耳を傾けるチャンスを与えてくださいましたことを心より感謝します。あなたはこの世界の中に命を満ちさせてくださいました。私たちは動物たちが互いに互いを食べる場合にも、あなたが与えられた秩序に従って、決して何者かを独占することなく、根絶やしにすることなく、そして自分たちだけが世界を支配するとおごり高ぶることなく、生き物たちは生きています。しかし私たちはこの木だけは残しておけと言われた楽園からその実りを取り、すべてを試し、すべてを自分自身の価値基準に従ってよし悪しと判断し、それに値段をつけ、空気や水を買い占めて売り物にし、森林を砂漠にし、生き物の種類を根絶やしにし、海を汚し、他の生き物たちをも傷つけ、森の木々を枯らせ、空気の中に毒をまいています。神様、どうかこの私たちの罪を憐れみ、願うばお許しくださいますように。御子なる神様、あなたは私たちのこのおごりと高ぶりと無関心と、さまざまな争いがもたらす傷を自ら受けて、暴力を受け排除される者の一人として死んでおかれました。あなたの十字架は私たちの暴力と罪の印であり続けています。どうかそのことが私たちの過ちを指摘し続けることをやめませんように。またその十字架の死を通して、父なる神が私たちに新しい命を与えられたことを示し続けてくださいますように。私たちに新しい進むべき平和の道をお示しください。私たちがもう二度と、そして今日も一人として、全く無用な戦いによって小さい命を傷つけ奪うことがありませんように。上によって、構造的な暴力がもたらす病によって、また支配の手段としての女性差別によって傷つく命がございませんように。聖霊なる神様、あなたはすべてを新たにする力がおありです。死から命を呼び起こすこともおできになります。ですからあなたは私たちの罪を許すことができます。どうぞ今日私たちに聖書を通して臨んでください。私たちの間に育つ小さい命、若者たち、大きな責任を担っている大人たち、日々を重ねた者たちの上に豊かな導きと憐れみと、そして祝福をお与えください。今日ここに集うことのできない私たちの親しいメンバーの上に、あなたの同じ恵みが豊かにありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。平和という概念は宗教的であると同時に政治的です。政治にはなぜか祭りごとという言葉が表しているように宗教的なオーラが伴います。米国の大統領は聖書に手を置いて宣誓いたしますし、日本でサミットを開くと天皇陛下の先祖の神々を祀る伊勢神宮に諸国の首脳が案内され、日本の神様を世界の指導者が拝んでいる形になります。 古代オリエントの王様たちも自らを神の息子として演出いたしました。エジプトのファラオはアラヒト神そのものでした。ローマ皇帝たちは俗衆において死後に神として祀られるだけではなく、すでに生きている時から今の流行りの日本語で言いますと神ってる存在として祭儀の対象となり、神殿が造営され独自の祭祀団がおりました。イスラエルの王たちも神によって息子たちとされた人々であると言われました。やがて王政は廃止され、イスラエルは王なき民となります。軍隊のない民となり、民族の指導者は祭司です。しかし神が将来就任させるであろう未来の王への期待は生き続けました。神はいつかメシアを送ってくださる。そして諸外国の下で支配される時、その支配の圧力が高まれば高まるほど王なるメシアへの期待は高まりました。イエスもそのような期待を我が身に集めた存在であったと思います。ではイエスはどのような形でそのような期待に沿うなり沿わないなり自らの宣教活動を展開したでしょうか。イエスの働き方、作用の与え方の特徴は軍事的実力行使を放棄するというものです。そうではなく、彼はいわば平和的な手段によって戦いました。平和的な手段ではありますが、戦いであったという側面は私はあると思います。実はイエスの師匠である洗礼者ヨハネも、象徴的な手段を通して戦った人であると思います。洗礼者ヨハネとはそのあだ名、洗礼者という名前が示しておりますように、洗礼者というのは日本語の言い方でギリシャ語ですと沈める者という、あの必殺沈め人という感じなんですね。水に沈める。でこれは、火の審判の中に我々が沈められて焼き滅ぼされる前に世界の最後の預言者として水に沈められて死ぬことによって、その死のみそぎをシンボリックに経て火の審判を免れ生き延びるという、そういう儀式というか象徴行為です。ただ水に沈めるだけなんです。政治的に処罰のしようがありません。犯罪ではないです。しかしこの小さな象徴的なアクションはものすごく強烈なメッセージです。それはみんなが火の審判が来るということを信じているからです。なぜでしょう。それは我々民族が汚れてしまい神によって焼き滅ぼされるしかないという感覚をみんなが共有していたからです。ヘロデ・アンティパスという領主がガリラヤの領主です。で彼は独特の婚姻政策を行いました。もともと彼の奥様はナバテヤ王国という領土を接した王国の王女ですけれども、気があった奥様が見つかったようで、実はその奥様は兄弟の妻でした。ヘロディアという女性です。で彼らとても上手に長く寄り添い、最後はフランスのリヨンに亡命して、死んでいます。だから仲は良かったし、権力を追求する点でもパートナーとしては良いカップルであったようです。でも生前の兄弟の妻をめとることは、ユダヤ教では禁じられていました。で彼が建設した新しい都、これは墓地の上にあったと言われています。で墓地はユダヤ教においては汚れた場所です。でそこに新しい都を作って家臣団を呼び寄せるということは、ユダヤ教信仰と私への忠誠のどちらを取るかという計りにかける行為です。 これも象徴的なやり方です、そしてその町を彼が何と名付けたでしょうか。その町の名前はティベリアです。皇帝ティベリウスに捧げられた町、とても小さい都市です。でもこの命名も大変象徴的な意味を持っていて、私の王国はローマ帝国の一部だという意味です。日本で新しい首都を作ってトランプと名付けるようなものですね。イエス自身もそのような象徴的な行為や象徴を使ってみんなにシンボルでメッセージを送りました、なんて言うんでしょう、今政治をするときにはマニフェストっていうのを使いますが、もっと簡単なものをドンと送るんですね、イエスが使ったシンボル、一つ大事なものを申し上げます。それは12人というグループです。12というのはイスラエルに王政が導入される以前の部族が12部族いたという、その民族の伝説にちなんだ数です。北イスラエルがアッシリアに滅ぼされて以降、10部族が失われております。南は2部族だけ、ユダとベンヤミンです。イエスが12という数を使うということは、これはもちろん民族再建のシンボルです。イエスが失われた人々のところに出かけていくことと12人という弟子集団を作ったことは密接な関係があります。さらにこの12人はかつての部族の伝統を血統として受け継いでいる人たちによって代表されていません。12人は皆様もご存知の通り 漁師さんやただの農民や徴税人たち、つまり平民です。イエスはこのような平民によるグループ的なメシアニズムによってローマ帝国の傀儡と化してしまった、ユダヤの王やヘロデ王家の王たちや特に大祭司、大祭司は元来は王とは独立したポジションでしたが、もう完全に王家の支配のまま次々に首がすげ替えられました。ある大祭司はアレクサンドリアから呼び寄せられています。これは天皇陛下をハワイから呼んだようなものだと私は思います。つまり民族の誇りの回復です。まだあります。イエスは杉越祭に入場する際にロバに乗ってザカリア預言を受けて平和な王として入場したということが新約聖書に書かれていて、皆様もご存知と思います。杉越祭にもう一つ大事なエルサレム入場者がいることを皆様はご存知でしょうか。それは地中海沿岸海のカイサリアというところにレジデンスを持っているユダヤ総督が一個大隊を率いて地中海の道を南下し、エズレル平原を、エズレル平原もちょっと違う場所違いますが、こう、東に移動して山を登って西側の門から杉越祭を監視するためにギラギラに光るローマ軍が馬に乗って入場したのです。イエスはこれに対して巡礼者たちと共に東側の門から入っています。これは二つの支配がいかに違うかを見せつけるための象徴行為であろうと思われます。私たちの父祖アブラハムの来たるべき王的支配に祝福あれと群衆は歓呼してイエスを迎えました。イエスが目指した平和はダビデの平和の支配の回復であったことがわかります。でさらにイエスは神殿の中で御焼き埋めと呼ばれる一種の威力営業妨害を行い、さらに人手によらない神殿を私は3日で作る と予言したと伝えられています。これは新しい神殿の告知です。新しい神殿とは何でしょうか。それは天から下ってくる神の王国です。その時今ある神殿は有効性を失います。おそらくその神殿に対する批判行為はイエスが、虐殺されていく大きな理由のユダヤ教側から見た理由の一つとなったと思われます。そしてもう一つ、イエスが行った非常に重要な象徴行為は悪霊払いです。悪霊払いと言いますと今の私たちにとっては、いかがわしい SF 映画の一部のように、聞こえるかと思いますが、イエスは古代の人でして、天の上から神の王国が下ってくるという時はその先端にイエス自身がいて彼自身が神の指となってサタンの手下が引き起こすさまざまな病気や障害や差別を吹き飛ばして回る。もし私が、神の指によって悪霊たちを追い払っているなら神の王国は天上世界から君たちへと到達したとイエスは言っています。イエスの悪霊払いは今の私たちから見ると心の病を癒す行為に近いかもしれません。あいつは狐つきだと言われる差別から解放する行為と評価することもできるでしょう。しかしイエスにとってはそれは神が王として悪霊を払い人間による支配を払い、本当の支配を確立する、その楽器のような存在となって自分の体を使う、そういう実践の一部であったと思います。そのイエスが今日のテキストでは使者たちを派遣しています。72人を2人1組でと言われています。もちろんこの70とか72というのもユダヤ教においてはある種の完全数を示しています。で今では私たちはツイッターで拡散してくださいって言うんですけれども、イエスは、メッセージを伝えるときに、同志たちを募りその人々を四方八方に送ってたと思われます。今日のテキストには自分が行くつもりのすべての町や村にというふうに書いてございます。でイエスが実際に訪ねた場所に何らかの特徴があるかと申しますとかなりあります。イエスが訪ねてないところもあるからです。訪ねていないところから申しますとセフォリスとティベリアスです。つまりヘロデアンティパスの王の都には入っておりません。まあ、王の都といっても小さいですけど、でそこにはローマ人たちもいます。そこには行かないです。もちろん師匠の、ヨハネを殺した王ですから怖いのかもしれません。イエスが行くのは町とここに書いてありますが実は村です。ガリラヤ湖北辺の村々です。でさらにガリラヤの北方はシドン・ティロスというフェニキア人たちの大都市の経済的な支配下にありそこには外人も住んでいます。でしかしそこの中にユダヤ人もいます。つまり外国の大都市の中ではなく周辺にはユダヤ人村落がありました。イエスはそこにも行っています。そのような意味では一応彼はユダヤ民族主義者です。ただ外人を特に嫌うということがしないというのが大きな特徴であったと思います。そして収穫のための働き手を、収穫の主に願えと言ったと言われています。これは私が任命するメッセンジャーだけに特権大使としての役割を与えるという意味ではなくてメッセンジャーは君たちが行く先々で自由にリクルートしろ、もっとたくさんリクルートしろ、そしてなるべく早くメッセージを伝えてくれという意味だと思います。その際になおか無防備で受けと言っています。財布も袋も箸 履物も持って行くな。皆さん全部今日お持ちではありませんか。そうじゃないと電車に乗れないし。これどういう意味でしょう。自分を守る手段を意図的に放棄した姿で行かなければ本当の平和を伝えることはできないよという意味です。自分を守る手段を持っている人を人は恐れるからです。何にも守る手段がない人を人は安心して受け入れることができるでしょう。さらに道で挨拶するなと呼ばれています。これはひたすら急げという意味です。古代世界で挨拶を免除されたのは親が死ぬのを見舞いに行くときです。緊急メッセージで行け。そして家や町に入ったらと言われていますが、面白いことに家に入ったらこんにちはって言いなさいって書いてるのが面白いですね。シャロームという言葉が挨拶です。シャロームアレイヘム、あなたたちに平和あれ。そしてそういう挨拶、ごく普通の挨拶ですが、平和の子を探せと言われています。つまり無防備で平和のメッセージを携えてやってきた人々に、応答してくれる人々を探せ。扉を叩け。そうすれば君たちに開かれる。そして受け入れてもらえたならば、泊まってそこで出されるものを食べ、そして飲めと言われています。こういうのは今の世界では、なんていうんですかね、押し売りじゃなくてなんかありますよね、怪しげなものとして扱われる。でただ日本の民俗学の本とかを見ましても、おそらく昭和の中期ぐらいまでは、まれびとをもてなす、よそから来た旅人を公民館でもてなしてみんなしてお話を聞くとか、そういうことを尊ぶ気風は、日本にもあったと思われます。中近東では今でも外国人を見ると招くというのがそれなりにあります。私トルコ何回か旅をしましたが、レストランで食べているとトルコ人がこっちに来い、こっちに来いっていつも言います。一杯おごるからとか、そういう習慣がとりあえずは前提になっているんだと思います。でさらに、はっきり言われてはおりませんが、食べなさい飲みなさいと言われている、その願意は汚れているかどうかをもはや問うなということだと思います。ユダヤ教徒は調理された調理が、正しい素材で正しい調理法で正しい食器によって調理され、正しい人と自分が分けて食べているかということを気にした人々です。で受け入れられた家が汚れた人の家かどうかは分からないはずです。ですから神の王国のメッセージを伝える人々は自分が汚されるということを怖がるなという意味です。そして働き人が報いを得るのは当たり前だというふうに理由づけられていますが、これも自分の生存のために自ら働くことを禁じる言葉であります。今ではそれが悪く作用して、信徒さんの、数が少ない、牧師先生のご一家を支えるだけの献金を、出すことのできないコミュニティで、切羽詰まって奥様がアルバイトしたりしたら怒られるとかっていう難しい使い方がなされることもありますが、もともとはふるさとを捨てて放浪する人々が自分の生存をサポーターたちに預けるという意味です。でこれは明らかに自分のことは自分でやりなさいという、我々の生活の作り方とは逆のことを目指しています。つまり命を支え合うことでお互いにつながりなさいという、そういうやり方です。でそういうネットワークを 全速力で広げなさいというのがイエスの平和の作り方です。そして、渡り歩くなと言われています。これは、押し売りをして歩くなという意味かもしれませんし、もう一つは、反ローマ武装闘争のアジト作りをしていると勘違いされるような行動に出るなという意味かもしれませんし、つまり支援者たちを危険にさらすなという意味かもしれませんし、まことの支援者を作れという意味かもしれません。そして町に入ると食べようと呼ばれており、病人を癒せとも言われています。町にだけ病人がいるとは限らないと思いますけれども、もしかしたら食物が集まっているだけ、町には生き延びるために家から捨てられた病人が集まっているのかもしれません。東京でもそれは同じです。そして神の王国は君たちに近づいたと告げよと言われています。病人を癒せと、病人癒しと神の王国の到来がワンセットであることは、先ほど悪霊払いについて申し上げたのと全く同じです。神の王としての支配は悪霊の支配に終わりをもたらす。それが証拠にイエスは悪霊を追い出す力があります。それは彼の力ではありません。彼を通して働く神の支配の始まりです。これは神が支配してくださる時が来るという神話の歴史化です。今起こっていることです。私がとても興味深いと思うのは、拒絶された場合のことが書いてあることです。こう書いてございましたね。広場に出て行ってこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す。しかしあなた方は神の国が近づいたことを知れ。ここには拒絶されたものの怒りがはっきりと現れています。神の王国のメッセージを伝えに行く人々は平和な鳩ではありません。普通の人間です。拒絶された時には怒り狂うのです。そしてもう二度と来るかと縁を切って出て行きます。神の王国が近づいたことを知れとは、神が王として支配することに同意しない場合はサタンの側に属するとみなされて一緒に滅びる可能性があるということだと思います。しかし何て言ってるでしょうか。縁を切るとは言っていますが、殴り返すとか火を放つとかそのような実力行使は言われておりません。報復を最後の審判に延期する、あるいはそれに代替してもらうということです。これは直接暴力の回避です。怒りの報復の主体を私から神に預けることで私の怒りを解き放つ、そういうとても単純なしかし有効な心理的な操作です。おそらく足の塵を追い払われて出て行かれた都市の人々はへとも思わないでしょう。こうして暴力が回避されるのです。ソロモンの詩編17編というところにイエスの時代より少し前のテキストですが、メシア期待が3つ挙げられています。1つは神権的な権力、神の権力への期待です。イスラエル12部族のカリスマ的な支配者がメシアだと期待されています。この権力への期待に応えるイエスの言葉が残されています。幸いなるかな極貧者たちは、神の王国は君たちのものだから。幸いなるかな飢えている者たちは、君たちの腹は満たされるであろうから。幸いなるかな泣いている者たちは、君たちは大笑いするであろうから。極貧の者たち、社会の中で何ら決定権を持たないこの者たちが神の王国へのアクセスを約束され、権利権力への 共同参画が認められています。これがイエスがもたらした神権的な権力の実態です。そして敵を追い払い勝利し、それによって平和を樹立することがソロモンの詩編ではメシアに期待されていました。イエスはその期待にどう応えたでしょうか。幸いなるかな平和創設者たちは、彼らこそは神の息子たちと呼ばれるであろうから。平和創設者たち、これは古代においては王様たちです。だからここでも神の息子たちと呼ばれると言われているのです。ディーヴィ・フィーリイ、ローマ皇帝が自らを指した表現です。神的なる神となった国父カエサルの息子たち。イエスの発言においては、この王の息子たちとしての王の役割を弟子たちが演じています。これは王権思想の脱中央集権化と言ってよろしいかと思います。そしてもう一つ、敵対者の克服、口の力、すなわち言論によって敵を追い払い、勝利することがソロモンの詩編というテキストではメシアについて期待されておりました。イエスはこの期待にどう答えているでしょうか。彼はこう答えました。君たちの敵を愛せよ。そして君たちを迫害する者たちのために祈れ。敵への愛が敵の克服です。狼の群れの中に子羊を送るようなもの。これは危ない仕事を無理にやらせるという意味ではありませんし、羊の役割は危なっかしい狼を回避して自分の身を守ることでもありません。羊の役割は何でしょう。それは狼を羊に変えることです。暴力ではなく、無力さによって生きる者たちの平和によって暴力を回復することです。神の王国の権力に参加するのは極貧者たち。平和創設という王の役割を果たすのは弟子たち。そして敵への克服は敵への愛によって達成される。これがイエスが狼の群れの中に子羊を送ったことの意味です。このことの有意義性は今も変わらないと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神、あなたはナザレ人イエスを私たちに使わし、どうやって平和に生きていけばよいか、いろいろなことを教えてくださいました。私たちはそこから謙虚に学び、今の時代にふさわしい仕方を探します。神様、どうか私たちをあなたの平和のための道具としてお使いください。たとえ私たちが傷を受けようとも、あなたの意思がそのことを通して表されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、今日は平和聖日なので、聖餐式を行いたいと思います。お座りになったままで結構ですので、賛美歌81番の一節を歌いましょう。